はい、遠野江です、今日はですね、また非常に話題のスポットを訪れたシリーズで、お台場にある VR ゾーン、バーチャルリアリティゾーンというところを、ちょっと面白いところに行ってきましたので、まあ、その体験についてですね、お話をしておきたいと思います。でこのまあ VR ゾーンになぜ、行ったのかというと、きっかけはやっぱり日経 MJ でして日経 MJ がですね2016年の上期ヒット商品番付というのを6月8日に載せたんですけれども、まあ、そのヒット商品のですね西の前頭の10枚目ぐらいのところにですねこの VR ゾーンというのがですね乗ってまして、まあ、何かなと思ったらお台場で、2016年4月に開業した、仮想現実体験施設で、まあ、連日満員で、予約が取りづらいというふうに書いてあったのでですね、まあ、やっぱり人が集まってるところは私のリサーチ対象になりますので、どういうとこなんだろうという、まあ、好奇心を持ったのがきっかけなんですね。で、まあ、この MJ によるとですね、まあ、これバンダイ、ナムコエンターテインメントっていうところが、この4月にですね、お台場のダイバーシティ東京プラザという、まあ、お台場で有名なフジテレビのですね、丸いなんか、星みたいな、丸い球体がビルの上の方にこう飾ってあるような変わった、フジテレビの社屋の海側から見た裏側にある建物なんですけど、まあ、そこにこの VR ゾーンを作ってですね、まあ、10月までの期間限定での開催ですから、あとまあ数ヶ月なんですけど、もう開業日から連日超満員でですね、予約は取りにくいと。私も早速ネットで予約を見たら、ほぼ1ヶ月先までもう満杯ですね。まあ、わずかに1日か2日だけギリギリで空いてたんで、なんとか席が取れたんですけど、で、まあ、テレビなんかでも、そういえばちょこちょこそういうものを見たなというのがあって、このバーチャルリアリティのですね、体験コンテンツが、まあ、6種類とか7種類置いてるんですけど、有名なのは地上200メートルのビルの上で、この、なんていうんですか、板の上に乗った子猫を救出してくるという高所恐怖症のバーチャルリアリティを体験するやつ、テレビやってたような気がしたんですけど、そういったものとか、断崖絶壁をスキーでこう滑り降りたりするようなものとかですね、まあ、こんなものがあって結構テレビでもなんかやった人がワーキャー言ってたんで、まあ、またサプライズ系なんだなということはですね分かったんですけど、まあ一応行ってみようということで、行ってきたんですね。で、まあ私は朝一番の回、といってもまあ11時半からのスタートだったと記憶してますけど、まあそこいっぱい人が集まってまして、そこでですね、まず電子マネーを購入させられるんですね。そこの VR ゾーン専用のカードを300円ぐらいで買って、そこにこう、スイカカードみたいに1000円2000円とチャージして、でいろんな体験するたびにそのチャージからお金引かれていくという、まあ、電子マネーですね、というものでやりました。まあ、これ電子マネーっていうのは最近非常に流行ってまして、特に消費税増税の後ぐらいから非常に電子マネーが流行っててですね、まあ、細かいお金やり取りするのが電子マネーだったら簡単なんですね。スイカカードなんか私ももうずっと愛用してますけど、いちいち切符買わなくても、もうパンパンパンパンこうタッチするだけで入れるし、お金はまあ自動的に引かれていくんですけど、まあ便利なんですよね、手軽で。で、まあ最近はですね、ワオンポイントといってイオンなんかが、まあこのカードだけで2兆円のもマーケットを作ってますから、日本全国で1年間で2兆円このイオンのカードだけでですね、お金が動いてるし、電子マネーのマーケットは今4兆円あって、これまだまだ増えそうですね。楽天のスーパーポイントってね、これ1億人以上もいますし、 あとよく私が話するツタヤで使われている T ポイントカード、これもう6000万人に届こうかとしてますし、まあそれ以外にも NTT ドコモが出しているカードも5000万人以上いるそうですしね、ローソンなんかで出しているのはもう7000万人以上いると。まあ、こういう電子マネーを使った、まあ、こういうアトラクションでしたね。これ、まあ、そういう意味では、ディズニーとか USJ と違って、あそこはまあ入場料だけお金取ったら、あとのアトラクションタダですけど、こっちは入場料はですね、まあまあ予約を取らなきゃいけないし、300円のカードを買わなきゃいけないんですけど、中のアトラクションごとにお金課金されていくタイプですね。まあそういったものに人がすごく集まっていました。で、まあなんか怖いのもね、あってなんか恐怖の館的なやつもあったけど、私もそういうのあんま好きじゃないんで、そっちはスルーしてですね、まあそれ以外のところで、まず最初はまあ、簡単なやつから入ろうかなと思って、電車の運転ができる、山手線のですね、運転ができるというバーチャルリアリティのものからちょっとやってみました。目に大きなゴーグルみたいなのをつけて、耳にもこのヘッドホンを当てて、でそれをこう装着すると、山手線の運転席に自分が座ってる状況になるんですね。うん、まあまだ画像自体はまあまだまだ初期のインターネットの画像みたいな感じで、まだまだですね、本当のリアリティなもんではなかったですけど、それでもまあ東京駅からこうスタートしてですね、このバーチャルリアリティの面白いのは、横を向いたら横の景色が見えるし、左を向いたら左の景色が見えるし、後ろを向いたら上を向いたら、それの360度の景色が見えるんですね。だからいわゆる、まあ、座席に座りながらもう実際その場に行ってるような感覚になってくるわけなんです。はい、そこで、まあ、電車を運転して有楽町まで行ってですね、60キロぐらいまでこうスピードを上げて、そこからこう減速に入っていくんですけど、上手にやらないとこの有楽町のホームをこうオーバーしちゃったり、手前で止まっちゃったりするんで、まあ、これなかなかコツがいるんですけど、それでまあ有楽町の時はちょっとね、あんまうまくいかなかったけど、その次の有楽町から新橋に行くところでちょっと上手になったりなんかして、それでなんかうまくいくと、おめでとうございますなんていうゲーム感覚のもう表示が出たりするやつでしたね。はい、まあ、それでちょっと軽く手ならしっていうんですか、肩ならしですか、押して、でその次に入っやったのがこのスキーですね、スキーの体験をやってみました。断崖絶壁っていうね、スキーロディオっていうやつでしたけど、これは結構ね大迫力でしたね。やっぱりなんか下にスキーの板みたいなものについたような、そういう立って乗るような座席みたいな、よくフィットネススタジオなんかにあるようなですね、器具にもちょっと似たような、両足をこうスキー的なものにこう立ってですね、そこにまた同じようにゴーグルとヘッドホンをかけるんですけど、これ本当に山頂にいるような感じでですね、すごい絶壁をスキー滑り始めるんですね。これ大迫力でしたね。でこれで体でこう左右に膝を使いながらこうジグザグに行くんですけど、やり方がうまくないとね、右側の木にドーンと激突したりして、激突するとパーッとこう画面がブラック、ホワイトアウトして、もう本当になんか事故にあったような気分になるんですね。で今度は事故に遭う前と思ってると、今度左側の断崖絶壁の方をね、上手に避けきれなくて、まあ、絶壁から落ちてまたホワイトアウトしたりとかして、これ結構ね大したことないかと思ったら、すっごい臨場感があって、手に汗握ったですね。はい、それからまあもう一つ、まあ、ちょっとこれ怖い系でね、まあ、本当はあんまりしたくなったんだけど、やっぱり一番有名なその地上200メートルのですね、ところでまで上がって、ビルの上から高所恐怖症っていうやつでね、200メートルのビルの上に上がらせると、前にこの板がこうね、飛び込み台の板みたいなのがあって、そこに子猫がね逃げ込んで、その子猫を救ってこなきゃいけないと。でこれ本当に高所前後左右360度この 200メートルの高さのところにいるので、下、はるかね、豆粒のようなところで自動車とかがこう動いてたりするんですね。それからなんとこの足場の板がガタガタね、ちょっとこう不安定なんで、これは怖いんですよね。これでまあ、へっぴり腰でこの断崖200メーターの上をゆっくりゆっくりってね、先っぽの方で子猫がニャーニャー言ってるのまで、なんとか近寄ってこう手差し伸べてたら、あと数センチで届かなくて、もう一回腰を上げて、もうちょっとにじり寄って前に行って、子猫をなんとか捕まえてですね、実際にそういうぬいぐるみみたいなのを置いてるから、その、子猫をつかめると、猫つかんだみたいなね、まあ、ちょっと硬い猫でしたけど、猫つかんだような、毛の感覚があって、で、くるっとまあ振り向いて帰ってくりゃいいんですけど、あまりに怖いんで、私はもう振り向いて落ちそうな気がしたんで、もうそのまま後ずさりしてですね、なんとかこう帰ってきたら、後ろの係のお姉さんが、はい、おめでとうございます、帰ってきました、つったらなんかね、はい、その、上の方を見てください、鳥がこう祝福に飛んでますとか言ったら、青空にこの鳥たちがバーッと祝福で飛んできたりなんかして、いや、本当に良かったなっていう気分が味わえるようなものと、まあ、3つぐらい経験をしてきました。まあ、それ以外もですね、もう絶対入りたくなかったなんか脱出病棟とかね、怖いやつですね、そんなんがあってもこれ悲鳴上げまくってましたけれども、はい、まあそんなものとか、いろんなアトラクションがあって、まあなんか今度新しいアトラクションが7月の15日から始まって、なんかこう歓声をこうステージで全身に浴びる絶頂感が味わえれるようなマックスボルテージっていうやつがね、スーパースター体験ステージみたいな、自分があたかもロックスターかなんかになって何万人もいる観客からみんなからわーって言われるような、そういうバーチャル体験できるやつとか、あとはこうなんかバトルものですね、ボトムズバトリング野郎みたいなやつがあって、まあなんかそういうバーチャル体験のやつをですねやってきたんですね。で、まあ一体験1000円、800円から1000円ぐらいのお金だったんですけれども、まあまあ面白くはありましたね。で、私がまあここで感じたものは、やっぱりこのサプライズ系が主流でですね、これ本当 USJ の時とほとんど同じで、サプライズ系ばっかりがあって、もう快適系の体験がなかったのがちょっと残念でしたね。私はもうそんなサプライズ系なんかはね、まあ、一回ちょっと体験したらもう二度とやろうと思わなくて、快適系のやつだったらやりたいですね。例えば宇宙旅行をするバーチャルリアリティとか、どっか南の島かなんかリゾート地かなんかをね行ったりとか、アマゾンをこう船で、こう探検していくみたいなバーチャルリアリティをですね360度見せられたら、これ面白かったら何回も行くんじゃないかなっていうふうに思ったので、もうこのね、なんか攻略系が好きな人はサプライズ系何回も行って、なんか怖くなくなるとこまでやるのかもしれないけど、私はまああんまりそういう人はいないんじゃないかなと思いましたね。むしろ快適系の方で、一回面白いと思ったら何度もその体験に浸りたくなって、リピーターを埋める可能性があるんじゃないかと思ったんで、まあ、これはその画像がもうちょっととこのクオリティが上がって本当に美しい光景なんかがしっかり見えるようなことになればですね、こっちのおそらく今後快適系の方に発達していく、発展していく可能性というのはすごく感じました。だって家の中にいて全世界のいい場所を体験とかしたいですからね。絶対に普通の人行けない北極星でのオーロラ体験とかですね、こんなの知ってみたいし、南極なんか行ってみたい気もするし、面白いとこいっぱいあるじゃないですか。世界一大きなイグアスの滝のあたりをね、体験するなんても面白いし、こういうものだったらね、日本の美しい景観のところとか、桜吹雪の中を歩いてみたいとかね、こういうものだったらいくらだって作れるし、これ結構ね、これから発展するんじゃないかなというふうに、思いました。で、あと感じたのは、まあ、さっき言った電子マネーのもので体験するものを体験消費ですね、これ、こと消費っていうものがやっ ぱり今非常に人気があるなと。だからもう物を買うといっても大体飽和状態になってきたので、今度は経験したことないような素晴らしい経験にお金を出すし、そのお金を出すときにこの電子マネーをですね、組み合わせていくというのがやっぱこれからやっぱりまあ広がるんだろうなという気はしますね。まあ私もまあトミデンドボイスは今ペイパル専用にして、これ電子マネーですよね。はい。まあこれはまあこちら側の決済が非常に事務手の手間が楽だからやってるだけなんですけど、まあこういったものが手に入るとですね、実際は誰がどういうふうなものを消費したかというデータが入って、そのデータに基づいてもっといろんな提案ができるというですね、まあいわゆるアマゾンなんかがよくやっているああいうマーケティングですね、自分が買ったことのある本からその人が読みたくなるような本を探し出してきて、そしてディスプレイにこう提案してきて、こんな本も出てるのかと思って、どんどん新しい体験ができるようになるというふうな、こういう方向のマーケティングはですね、今後まだまだ発展するというふうに思いました。で、まあ実際ですね、このバーチャルリアリティというものはですね、まあかつてなかった体験ができて、それが非常にスリリングで、面白くて、で、まあ、付加価値があるので皆さんお金を出してでも体験したいということになると思うんですけれども、私は実はここのバーチャルリアリティ VR ゾーン体験してすごく、ね、感じたことが一つあるんですね。これは普通の人はまずそんなこと感じないのかもしれないんですけど、私はですね、このバーチャルリアリティ体験非常に面白かったけれども、いやそれよりもビジネスの方がもっと面白いっていうことを思ったんですね。これビジネスもですね、一種のこのバーチャルリアリティ体験の面があるんじゃないかなっていう気がしたんです。というのは、まあ私がですね今おすすめしているものの中に、このネットからですね、ブログなんかも使いながらネットで完結するビジネスが非常に少資本だし、あるいはこの在庫を抱えなくてもいいし、付加価値を作れば知恵を富に変えることができるので、まあ、これ非常に推奨してるんですけれども、生涯現役でですねこれからやっていくときに、こういうものを推奨してるんですけど、これも一種のバーチャルリアリティの面があるなというふうに思うんですね。つまり別にバーチャルリアリティだからね、リアルじゃないからって言ってね、それが価値が低いというつもり全くないんですよ。だってそんなこと言ったら映画産業なんか全部バーチャルリアリティじゃないですか。それからテーマパークだってあれバーチャルリアリティの体験させてるんで、別にそれをね低く見る必要なんかないんであって、そこの体験に価値があればですね、いいわけだし、そこに知恵の価値が入ってればもっといいわけですね。そしたらこのビジネスをですね自分でやり始めていくとですね、まずそこで、ゲームと違うのはビジネスで成功すると報酬が入ってくるわけですね。収入が入ってきて、でこの入ってきた収入でもっと素晴らしいビジネスのために投資ができるし、まあ、自分の生活にも余裕ができるし、自分がもっといろんな体験したり学ぶためにそのお金を使ったりできるので、これゲーム感覚よりははるかに、成果が出ると喜びが大きいですよね。これ当然ですよね。これはですから、例えば私がいろんなコンテンツを出して、トミデンドボイスならトミデンドボイスというコンテンツを出してですね、それを皆さんにお届けしてるんですけど、この音声だって一種のバーチャルリアリティと言えなくはないですよね。例えば私はディズニーに行ったり USJ に行ったり、あるいはツタヤ家電やツタヤ図書館に行ってみたり、あるいは VR ゾーンに行ったりして、その内容をお伝えしてるんですけど、これ、自分の音声を通じてその場での疑似体験ができる面があるので、これ一種のバーチャルリアリティですよね。お客様に対してもバーチャルリアリティ的なもので知恵を提供していると言えなくもない。それから私自身もですね、 そのバーチャルリアリティ的なこのコンテンツをネットを通じて配信して、メルマガ等でご紹介をして、そこからセールスレターに飛んでもらって、その中の何割かの人はですね、それを買ってくださるわけですね。で、買ってくださるとペーパルを通じてその収入が入ってくる。これはもう普通のゲーム感覚よりはるかに喜びが大きいし、普通のゲームよりもはるかに知恵を使ってこの自分の課題をクリアしていってるわけですよね。ゲームだってなんかそれなりに難しい局面が出てくるのを知恵でクリアしていくのが面白いじゃないですか。スポーツなんかもまあそれと似たようなところありますけど、それよりもはるかに全人格的な知恵を使って何か局面をクリアしていくことによって、初めて人に読んでもらい、信じてもらい、そして買ってもらえるという成果が出てくる。この感覚は非常に大きな喜びがあるし、こういったものがですね、ある意味自分の書斎の中にずっといながらにして体験できるわけですね。ですがこれ一種のバーチャルリアリティ体験だし、これよっぽどこの普通のゲーム感覚なんかよりも面白いし有意義な価値の高い体験だと思うんです。ですからですね、やっぱりこれから生涯現役でやっていくときには、まあ、体力は確かにね衰えてきますよ。それはどうしてもですね、筋力が衰えてきたりしますけど、その分知恵の力とか体験に基づいたですね、この英知の方の力ですね、こっちの方はまだまだ発展が可能だし、こういうこのバーチャル体験、ビジネスのバーチャル体験をしながら、これ一種のまあ真剣勝負の世界でいろんな知恵をですね、総動員していくわけですから、ボケないですよね。ボケないし、やりがいがあるし、喜びがあるし、そのビジネスに人を幸福に反映させるようなプラスの付加価値がついてるんであれば、それ世の中のためにもなるし、人の問題を解決して、差し上げるような、こう喜ばれて感謝されるような行為になるわけですから、私はこの VR ゾーンを経験しながら、いやこれよりはるかにこのビジネスを作っていって成果を上げる方が面白いし、その喜びを数多くの人に味わってもらいたいと思いましたね。で、まあ、この単なるゲームと違うのはですね、このビジネスで成果を上げようと思ったら、やっぱりそれなりの学びが必要になってくるわけですね。やっぱりそれは自分の商品作りをする必要があるし、その前段階として自分のポジションを決めたり、自分の USP を固めていってユニークさを出していったり、あるいはその人を説得して買っていただくところまで持っていくような行為が必要だし、またはそのお客様に対してですね、リピートしていただけるような、そういうサービスをしていく、これは与える愛の世界ですね。その愛の実践も必要になってくるわけです。だこういうことをやっぱり学んで、そして一つ一つ実践していきながらマスターしていくという、こういう過程は必要です。だからここはですね、ゲームと違うところ、ゲームはもっと手軽にやれるけれども、それはお金を出す行為、消費の行為ですよね、ある意味。ところがビジネスの場合は、学んだら逆に収入が入ってくるから、これ方向性逆ですよね。お金が出ていく行為とお金が入ってくる行為の違いがある。でお金が入ってくるためには、やっぱりそれなりに自分で学んだり、あるいは実践したりする、一種のこう建設的な努力が必要になります。そういうふうな努力をですね、なるべく効率よくしていただけるために、私などもこういうトミデンドボイスのようなサービスをしているわけですし、まあ、様々なですね、こういう実践的な塾のようなものも今あちこちで始まっておりますよね。で、こういうバーチャルリアリティ体験の良さというのは、自分でそのある種マスターしてですね、そして、成果が出る喜びを手にすると、今度その体験を他の人に教えることができていく、拡大再生産が可能なんですね。ですからね、私はやっぱり遊びよりも 本当に仕事の方がよほど喜びが深いというのはここだと思うんです。やっぱりやるのにそれなりに努力はいるけれども、やった後拡大再生産していってですね、つまりまあ無限にろうそくの火をいろんな人がどんどんつけていって、世界中に広げていく、プラスの火を広げていくというような行為がビジネスには可能な面がありますよね。ということでですね、この仮想現実というのは、まあ、今回この VR ゾーンを見る限りものすごい人気でした、はるばるここまで来てですね、もうなかなか取れない予約を取ってでもここに集まってきている事実がはっきり垣間見ることができました。ということはそれ以上の喜びをもたらすこのビジネスを作って生涯現役のですね、自分で稼げる世界を作るというものには極めて大きな発展可能性があるということをですね、確信することができたわけなんですね。まあ、ちなみにこぼれ話ですけれども、このバーチャルリアリティの世界がどれほど広がっているかという一例はですね、Google はの中に、Google マップという、まあ、こういうサービスがあってですね、でその Google マップからストリートビューっていう世界に入ると、この360度ですね、画像を風景で眺めることができるんですね。静止画ですけどね。だからこれ、例えば誰かのお家の住所ですが特定することができるとですね、そのお家の真ん前まで自分が行って、その前後左右を眺めてそこの風景を見ることができるんですね。どんなところに住んでらっしゃるのか、その周りはどんな風なものなのかがこの Google のこの画面上で見ることができるわけなんですね。で、実はそれがさらに発展してこのストリートビューの屋内版を作るというサービスが始まっています。どういうサービスかというと、360度画像で店内を散策できるというサービスが始まってて、これいろんなお店にですね、実際にバーチャルでそこに行って、そして、様々に自分が移動しながら360度 見渡してそこのいろんな商品を見てこれるという、こういうことがもう可能になってるわけなんです。で、まあ、こういうふうなバーチャルリアリティができると何がいいかというと、やっぱりいろんなブランドショップに行くときに、やっぱそこまで行く移動に時間がかかったり体力があったりですね、するし、いろんな場所に点在してるとそこを見て回るの結構大変ですよね。ところがこのバーチャルリアリティだと、もうクリック一つでいろんな有名店にどんどん飛んでいって、自宅にいながらにしてこういう体験ができるようになっています。これで、ここでまた商品買えるようになるわけですよね。実際に、まあ、もっとこれが進んでいくとかなり手に取ってですね、見るのに近いような体験がバーチャルリアリティでできるようになるはずですから、だからこういうふうにして、まあ、商品を 店に行って買ってくるというバーチャルリアリティができたりしている。それからさらにこういう技術はですね、今後航空機のパイロット気分を味わってコックピットで空を飛んだりするして離陸したり着陸したり、いろんな世界の上空を飛んだりすることもできるし、あらゆる場所に行ったりすることが今後できるようになるわけなんです。ですからですね、まあ、つまりこれ一種の霊界体験なんですね。まあ、夢の世界ってどこに行くのも自由じゃないですか。これと同じようにこの霊界体験というのはいろんな世界に自由自在にワープして飛んでいったりすることができるんですけど、それに極めて近いような世界が今できつつあるし、それにものすごく人々が集まりつつあると。この可能性というものをですね、よく知っていただいて、で、まあ、繰り返しになりますけど、実際に自分で自宅でビジネスを作り始めていってバーチャルリアリティの世界を作ると、これ本当のはるかに大きな喜びが手に入る、こういうことが今回の私の体験でですね、まあ、はっきり確信できましたので、まあ、それをお伝えしておきたいなと思います。まあ、これが私の VR ゾーン体験記ですね。何かの参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。